社会医療法人清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。今日から始まりました社会医療法人清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。本日は社会医療法人清風会の理事長であり、五日市記念病院の院長でいらっしゃいます向田院長先生をお迎えして、前半は脳卒中とその予防について、そして後半は脳ドックについてお話を伺ってまいります。この番組のパーソナリティは
社会医療法人清風会五日市記念病院、青木明夫でお送りします。
そしてアシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて青木さん、今日から始まりましたこちらの番組、まずは番組タイトルにもなっております健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。このカルムについてご紹介いただけますか。
はい、カルムというのはですね、フランス語で、癒しとか安らぎという意味なんですが、五日市記念病院が創業してから33年なんですが、そこを創業時にですね、2階にレストランを作っておったわけなんですけど、その店の名前が、カルムというふうに創業をされた梶原先生がですね、その病院の中にも安らぎ癒しを求める場を設けたいということで、カルムと名付けられたんですが、4年前のに、レストランは閉店してしまったんですが、その思いを受け継ぐという意味でこのラジオの番組名をカルムとさせていただきました。
はい、ではラジオを聞いて皆さんにも、安らぎ、そして身近にね感じていただけるような、そんな番組作りしてまいりたいと思います。改めてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速向田理事長に前半は脳卒中とその予防についてお話を伺います。
では向田理事長、脳卒中について教えていただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。脳卒中とは脳の血管の異常によって突然起こる病気の総称を脳卒中と呼んでおります。血管、特に脳に血液を送り込む動脈に原因があることがほとんどです。脳卒中は大きく2つに分かれ、血管が詰まって起こる病気が脳梗塞、血管が破れて出血を起こすのが脳出血とくも膜下出血です。2017年の厚労省のデータでは脳卒中の患者数は年間およそ111万人でした。病気の割合は脳梗塞が 73%、 脳出血 19%、 くも膜下出血 5% です。脳卒中は最近の日本人の死因の中で4番目の多さですが、寝たきりになる原因の第1位であるということは以前から続いており、問題大きい病気です。脳卒中の7割を占める脳梗塞は血管が詰まって発生する病気ですが、詰まる原因によってラクナ脳梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心源性脳塞栓症があります。日本人の高齢化や食生活の変化にも起因して、最近アテローム血栓性脳梗塞や心源性脳塞栓症が増加しています。アテロームというのは日本語では熟酒と呼び、熟酒の熟はおかゆですね、かゆ。悪玉コレステロールが比較的太い動脈の壁の内側に溜まった状態を言います。脳梗塞に関連するのは頸動脈にできたアテロームが多いのですが、アテロームの表面にできた血栓が脳血管へ飛んで詰まったり、頸動脈を閉塞するなどで発病します。次に心源性脳塞栓症は、その多くは心房細動という心臓の不整脈が原因で発生します。 心房細動はそれにかかっていても自覚症状がほとんどありません。心臓の中にできた血栓が脳血管へ突然飛んで発病しますが、太い脳血管が詰まることが多いため、急に意識がなくなる、強い半身麻痺が出るなど重症の脳梗塞になりやすいです。くも膜下出血は大人で発病する場合、その原因のほとんどは知らずに持っていた脳動脈瘤が突然破裂することによって起こります。脳動脈瘤とは血管の壁が風船状に膨れて破れやすくなった状態を言います。
はい、それでは脳卒中を発病した時の症状について教えていただけますでしょうか。
はい、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の病気の種類や重症度による違いはありますが、急に半身の手足が動かなくなるなどの麻痺症状や、ろれつが回りにくくなる、言葉が出なくなるなどの言語障害、強いめまいが続く、重症になると意識が悪くなるなどが見られます。くも膜下出血では突然強い頭痛、嘔吐などで発病するのが特徴的です。最初の破裂によりおおよそ 20% の方で致命的となる怖い脳卒中です。脳梗塞では急にこれまでと違った様子、例えば認知症かと思うような症状が急に出てくることもあります。
はい、そういった発病してしまうと非常に怖い脳卒中なんですが、予防はできるんでしょうか。
はい、脳卒中は脳血管の異常が原因で発生しますけども、大切なことは脳血管の異常がなぜ発生してくるかということです。つまりその原因を知り、それに応じた対策を講ずることが脳卒中の予防につながると言えます。その原因の中で最も重要視されるのが生活習慣病、すなわち高血圧、糖尿病、脂質異常症、特に脂質異常症でも悪玉コレステロールが多い、それが放置されているとか、治療を受けていても適正に管理されていないことです。生活習慣病は全身の血管を傷めてしまう主要な原因です。その他タバコを吸うことも血管を傷める原因として重要です。年を取る老化自体も血管の老化現象である動脈硬化が進んでくるため、危険因子と言えますけども、それは生理的動脈硬化といっていかんともしがたいことです。問題であるのは生活習慣病自体を放置し、必要もない喫煙を続ける、不健康な食生活などの悪い生活習慣を続けることで、自らが生理的動脈硬化を病的動脈硬化にしてしまっていることにあります。病的動脈硬化は脳血管のみならず全身の血管で進んでくるので、循環系の大元である心臓の冠状動脈が詰まって狭心症や心筋梗塞を起こす、あるいは足へ行く動脈が詰まって歩行に問題を起こすなどもあります。生活習慣病の中でも特に高血圧症は血管を傷める主要な原因で、脳出血の多くは高血圧症が強く関係しています。生活習慣病自体は軽症の間は症状を出さないので、血圧を測ることや血液検査を受けなければ長年にわたり自分が病気になっていることすら気づかず、脳卒中を発病して初めて生活習慣病にかかっていたことに気づくところも怖いところです。また脳卒中の中でくも膜下出血を起こす原因は、先ほど述べましたように脳動脈瘤や脳血管奇形を知らずに持っていて、それが破裂することで発生します。破裂するまでは自覚症状を感じないことがほとんどなので、脳血管の検査を受けない限りは脳動脈瘤や血管奇形を自分が持っているということに気づきません。そこで重要となるのが脳ドックを受診することです。くも膜下出血は若くても発症しますので、若い間から脳ドックを受診する、特に近い血縁の方にくも膜下出血や脳動脈瘤を患った方がいる場合は、脳動脈瘤の一部に遺伝性があることも分かっていますので、若くてもぜひ脳ドックを受診されることをお勧めします。
はい、では続いて、脳卒中にかかりやすくなる年齢というのはありますでしょうか。
そうですね、脳出血脳梗塞は血管の老化である脳動脈硬化が原因になることが多いため、高齢になるほど多くなります。特に65歳を超えると多くなります。しかし脳出血は強い高血圧を放っておくと30から40歳代でも発病します。くも膜下出血は40歳代から増加してきますが、若くても発病することがあります。
先ほどお話がありました生活習慣病なんですが、生活の改善によって回避することができますでしょうか。
生活習慣病が原因となりやすい脳出血脳梗塞は、 生活習慣病、特に高血圧症をできるだけ若いうちに診断して適切に治療することで予防につながります。くも膜下出血は脳ドックを受診して、その主な原因となる脳動脈瘤や血管奇形を持っていないかということを検査し、異常が疑われたなら専門医で詳しく調べ、必要に応じて治療することでかなりの予防が可能です。脳梗塞のうち、先に述べた頸動脈のアテローム狭窄も脳ドックの検査で検出できるため、検査を受けることが重要です。さらに心臓の不整脈、特に心房細動の心電図などによるチェックと、心房細動があった場合には適切な治療を受けることが予防につながります。禁煙も非常に大切です。血管が傷む前のできるだけ若い間から生活の節制を心がけることが重要です。なぜなら、一旦傷んだ血管を健康な血管に回復させる薬は現在のところないからです。
では最後に、ラジオをお聞きになられている方にメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、もしも脳卒中かと思うような異常が出たときは、できるだけ早くきちんとした検査と手術を含めた治療が可能な専門病院を受診してください。最近では、特に脳梗塞の場合は血栓溶解剤を用いた治療や血管内手術を緊急的に行って良い結果が得られることも増えてきています。発病から治療開始までの時間は短いほど良いのです。くも膜下出血に対しては、根治治療として手術治療しかありません。開頭術と血管内手術の2通りの手術方法がありますが、患者さんの状況によりいずれか適切な方を選びます。そのことから、双方の治療が可能な病院を選ぶことも重要です。
前半は脳卒中とその予防について目加田理事長にお話を伺いました。ありがとうございました。さあ、青木さん、脳卒中に関してプラスアルファの情報、何かございますでしょうか。
五日市記念病院では、脳卒中予防に関する出前講座を行っておりますので、ご希望のある方については、私の方も、青木の方までですね、お問い合わせいただければと思います。あと、10月26日の土曜日なんですが、桜ピアで日本脳神経財団が主催の市民講演会を当院共催でですね、行いますので、ぜひお越しいただければと思います。
はい、ぜひ皆さん足を運びください。さあ、そしてこの番組では楽曲リクエスト、ご出演のゲストの方にリクエストいただいております。向田理事長、今日選んでいただいた曲、教えていただけますか。
はい、曲名は私の帰る場所という曲で、トリオクロスが演奏しています。トリオクロスは広島を代表するギタリストである上ヶ市俊光さん、それから広島交響楽団のバイオリニストである山根さん、チェリストである熊沢さんの3人で組んだバンドです。
はい、それではここで1曲お送りしましょう。上ヶ市俊光、トリオクロス演奏の私の帰る場所。 人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。社会医療法人清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。後半も前半に引き続き、社会医療法人清風会の理事長であり、五日市記念病院の院長である向田先生にお話を伺ってまいります。後半のテーマは脳ドックについてです。
はい、前半の脳卒中の話の中で、脳ドックを受けることが非常に重要だということでしたので、脳ドックについて教えていただけますでしょうか。
はい、脳ドックとは MRI や超音波装置などの体に負担がかからない診断機器を用いて、脳や脳血管、首の血管に病気が潜んでいないか、あるいは生活習慣病などの脳疾患に関連するリスクの早期発見を目的に行われる健康診断の一つです。
はい、それでは脳ドックを受ける必要性についても教えていただけますでしょうか。
自覚症状の出にくい脳や脳血管の病気に対して、脳ドックを行って病気を早期発見する、あるいは発病を予防するために検査します。人間ドックがよく知られてますけども、通常の人間ドックには脳や脳血管の検査は網羅されておらず、通常の人間ドックで得られたデータからは脳の病気を見つけることは難しいと言えます。特に脳卒中という脳の血管異常が原因で発病する病気は、発病するまでは自覚症状がないことが多いため、脳の検査を受けないと予防につながりません。いろいろと治療法が進歩してきた現在でも、一旦脳卒中を発病すると命に関わるような危険性や、助かってもどのような後遺症が残るかわからない怖い病気ですので、発病する前の状態、未病の状態で早期発見し対策を講じることが大切です。
はい、ではその脳ドックを受けた時に見つかる病気について教えてください。
はい、いくつかありますが、まず脳動脈瘤です。脳動脈瘤とは、血管の壁の弱い部分が風船状に膨れてくる病気です。突然破裂してくも膜下出血を引き起こします。破裂するまでは無症状のことが多いため、脳動脈瘤を持っていても気づきません。30歳以上の成人のおよそ 3% で認められると言われています。次に、頸部動脈のアテローム狭窄症、これは頸動脈の壁の内側にアテロームといって悪玉コレステロールがたまり、血管を狭くする病態が進んできて脳梗塞の原因になる病気です。脳梗塞のみならず、心臓の冠動脈が詰まる狭心症や心筋梗塞、足の血管が詰まる病気も併存することがよくあります。高齢化が進む中、検査すると 3% くらいの頻度で強い頸動脈狭窄が見つかります。次に無症候性脳梗塞です。これは MRI 検査で脳梗塞は見られますが、それによる症状がないものを言います。高齢者の 10-20% で見られますが、将来的に脳卒中を発病したり認知症の原因になることもあるため、発見されたら高血圧症などの危険因子の適切な管理や発病予防のための薬による治療を開始することもあります。次に脳の微小出血、これは加齢や高血圧症が関連しています。高齢者の 5-20%、 脳梗塞例の 30-40%、 脳出血例の 60-70% に見られ、将来的に脳出血や脳梗塞を発病する可能性が高く、認知機能低下との関連性も疑われています。これに対しては牽引子の一つである高血圧管理が重要となります。今述べました小さな脳梗塞や脳の微小出血は CT では通常見つかりにくく、 MRI でないと診断できません。それから最後に脳腫瘍です。これは多くは良性脳腫瘍ですが、発見後の診療方針、これについては脳外科の専門医と相談して決める必要があります。
はい、では脳ドックを受けたら良い年齢とかございますでしょうか。
そうですね、脳卒中や生活習慣病の発病が高まる中年以降、おおよそ40歳以降での受診が推奨されています。しかし血縁に脳卒中、特にくも膜下出血や脳動脈瘤にかかった方がいる場合、若くても高血圧症や糖尿病、脂質異常症がある方、 検診でメタボリック症候群と診断された方、それから喫煙者などは成人式を迎える頃から脳ドックを受けられることを勧めます。
では脳ドックを受けたらいい感覚とかありますでしょうか。
脳ドックの受診感覚は異常がなかった方でも2年から3年ごとの受診が推奨されています。もしも異常が見つかった場合は専門医へ保険診療として受診してください。
ではその脳ドックなんですが、受診できない方とか注意点とかございますか。
脳ドックは磁場を発生する MRI で行います。 CT のような放射線は発生しないのでかなり安全性の高い検査ですが、強い磁場を避ける必要性がある場合があります。具体的には妊娠の可能性がある、あるいは妊娠中、特に妊娠早期の方、それから心臓ペースメーカーなど医療機器を体に埋め込んである場合、それから入れ墨、アートメイクをしている方、次に手術で金属が体内にあると言われている方、特にですね、かなり以前昔の脳動脈瘤の手術を受けて脳動脈瘤のクリップが入ってたり、それから心臓の人工弁が入っている方、あと閉所恐怖症の方と、それから歯科で磁性体のインプラントを埋め込んでいる方などがありますけども、今申し上げた全てで検査ができないとは限りません。受診可能かどうかをあらかじめ確認する必要がありますので、申し込み時点で必ず申告してください。
はい、
さあ気になる脳ドックの費用なんですがいかがでしょうか。
脳ドックは基本的に保険診療ではなくて自由診療なので、実施する施設ごとに費用が異なります。同じ施設であってもドックの検査内容、いろんなコースがあるんですけども、それによって費用が異なります。複数のコースがある場合には内容を確認の上で申し込まれると良いと思います。で、脳ドックと言いますと脳の MRI 検査のみというイメージを持たれている方が多い印象がありますけども、脳卒中の原因となる生活習慣病やメタボリック症候群、心房細動などの不整脈のチェックも非常に大切なので、血液検査や心電図検査を含めた脳ドックの受診を勧めます。当法人の脳ドックも受診される方のニーズに応じた複数の脳ドックコースを準備しています。
はい、では五日市記念病院、廿日市記念病院では、非常に、手軽に受けられる脳ドックを2万円から行っております。また非常に詳しく検査ができるプレミアム脳ドック、あとはCT 等で、心臓の血管等も検査ができる、血管ドックも合わせて五日市記念病院の方で行っております。プレミアム脳ドックについては4万円、血管ドックについては5万5千円で、受けることができます。あと廿日市の国民健康保険の加入者の方については13,240円で、受けれる助成がございます。こちらにつきましては廿日市市保健課の方にお問い合わせいただければと思います。
それでは最後にメッセージをお願いできますか。
はい、脳ドック実施している施設は多々ありますけども、検査の内容、使用している MRI 機器の性能や撮影方法、頸動脈超音波検査では実施する検査技師の経験と能力、それから検査を判定する医師が脳疾患の経験が豊富な専門医かどうか、異常が見つかった場合に責任のある対応、特に手術を含めたきちんと治療ができる施設かなどが脳ドック施設を決める上で大切なポイントと考えます。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。前半は脳卒中とその予防について、そして後半は脳ドックについて、社会医療法人清風会理事長、五日市記念病院の向田院長にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後の曲も向田理事長からのリクエスト曲、ご紹介いただけますか。
はい、広島のバイオリニストですけども、現在廿日市ジュニアオーケストラのインストラクター、それから廿日市弦楽室内合奏団さくらのメンバーであります向田沙織さんの演奏で、一曲お願いしたいと思います。
社会医療法人清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この時間のお相手はパーソナリティ
青木明夫と
アシスタント香川文香でした。次回放送は4月15日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。 社会医療法人清風会プレゼンツ健康ラジオカルム伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。それでは最後はバイオリニスト向田沙織さんの演奏でオスカル・ネドバル作曲バイオリンとピアノのためのソナタロ短調オーパス9より第2楽章、こちらを聴きながらお別れです。
76.1 FM 廿日市。